はい、ではテトスへの手紙、今日は3章を一緒に学んでいきます。2章ではそのテトスが、牧会しているクレテという島の、島のというか島にある教会にいる人たち、まあ、特に年配の男性であったり年配の女性であったり、また若い人々へ、そして、奴隷の身分である人たちへ、そうやってテトスが、ごめんなさい、パウロがどのようにテトスに対して、そのどのようにこの方々に対して説明すればいいのか、教えていけばいいのか、接すればいいのか、そういうことをパウロは2章で語っていました。で、3章は、この、今度はその1節から3節までですけど、教会に属するこの全ての人たち、年配の男性も女性も若い人たちも、また奴隷でも、全員が、知っておくべきこと、また学ぶべきこと、それを最初に書いてあります。一節から三節まで。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また、誰をもそ知らず、争わず、柔和で、全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は、愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな情欲と快楽の奴隷となり、奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。で、注意を与えなさいと。で、その内容は何かというと、支配者たちと権威者たちに服従するということです。すごいこと言いますね。で、この注意を与えるっていうのを英語で見てみると、remind them ってなってて、remind、remind しなさい。つまり、思い起こさせなさい。忘れないようにさせなさい。それが、この注意を与えるべきというふうに、新改訳で訳されている部分です。しかもそのギリシャ語を見てみると、その現在形で書かれてあるので、これどういうことかっていうと、私もコメンタリーを読んでるだけなんですけど、ギリシャ語全然知らないんですけど、によると、その、現在形だから常にとかいつもとかこの継続する、ニュアンスが含まれているようです。だから注意を一回与えて終わりじゃなくて、一回思い起こさせて終わりじゃなくて、何度も何度も継続して思い起こさせるように、何度も何度も、継続して忘れさせないようにしなさいということです。私たち日本に生きていて上に立つ人々といえば、まあ天皇だったり、また内閣総理大臣であったり、各、その、私たちの上に立つ権威を持っている人たちですよ。その人たちに、服従しなさいと。で、ローマの13章の1節と2節、ちょっと開けてみましょうか。ローマの13章の1節と2節。ローマの13章の一節と二節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。だから支配者や権威者は神の召しに応答して、ある意味、神を知ってても神を知らなくてもですよ。正義を持って治める義務があるんですよ。神が王に願っていることっていうことを私たち、日曜日の箴言の16章で学びましたよ。神の正しさ、神のご性質、それを表すことだって。だからそれをしない権威者や支配者というのは、当然神からそのしなかったことに対して、神を表さなかったことに対して、神に対して不従順であったことに対して、その、申し開きを神に対してしないといけないですよ。なぜそうしたかというか、なぜしなかったかという。で、その下にいる者たち、私たちを含めて、は、その支配者や権威者に服従する義務があるんですよ。で、その人が素晴らしいからとかじゃないんですよ。その人の政策が素晴らしいからとかでもないんですよ。ただ、神がその人を立てたからですよ。だから、その総理になっている人とか、天皇になっている人たちとかっていうのは、日本で言う。私たちのその職場の上司であったり、いろんな人たちもその上に立つ権威のあるものですけども、 この人たちっていうのは、なんていうんですかね、ただそうなったわけじゃないんですよ。神がそういう人たちを立ててるんですよ。で、だから私たちがその職場に行ったり、またそのこの社会で生きている中で、その上司がどうであれですよ。その、命令であったり、その、言うことに従うということを忠実に行うべきなんですよ。なぜなら、神がその人を私の上に立てているからです。で、クレテ人というのは、この、テトスの手紙の一章を見てみると、昔からの嘘つきで悪いけだもので怠け者の食いしん坊みたいな、そういうだらしない人たちというふうに言われてたんですよね。だからその人たちにとってはものすごいその難しいことでしょうね。と同時に私にとっては、皆さんはわかんないですけど、私にとってはすごい難しいというか、無理難題ですよ、ある意味。だから相手は相手なんですよ。でも自分は自分なんですよ。どのように私がこの目の前の人に従うか、服従するかどうかなんですよ。自分のなんか生理的に受け付けないとかそういう話じゃないんですよ。そうじゃなかったとしても、この上に立てられた権威というのに従う必要が私たちにはあるんですよ。だからその教会として、この社会派って呼ばれるような、教会とは、人たちとは一緒に行動できないんですよ。でもちろんその社会の悪を容認するつもりは一つもないですよ。でも、その支配者や権威者に、その神に逆らわないという範囲で、私の上に立つ人が誰かその人から何物を盗んできなさいとか、私の上に立つ人が不正をするようにというふうに言った時には、それはしないですよ。もちろん。その上に神がおられるわけだから。服従するってのはそういう話じゃないから。神に服従するがゆえに、私の上に立てられた人に服従するんですよ。私のアイデアと全く違う、その、会社経営をしたとしてもですよ。私が考えてた、私の、せっかく作った、プロジェクトを却下して、全く自分には面白くないなって思うようなプロジェクトを持ってくるような上司だったとしてもですよ。で、それは分かりました。イエスサーですよ。で、その人が本当にやりたいことを、その、しっかりサポートして行っていく、服従する、従順になる。それが私たちの生き方ですよ。で、それと同時に、結構いろんな人たちがいるんですよ。上に立てられた人って。このコロナのワクチンであったり、沖縄県の県知事であったり、何してるんだろうって思うようなことがたくさんあるわけですよ。より、きつい対応に迫られてますとか、なんか言うんじゃって。そういうなんか経済を回さないといけない、それはわかるんだけど、じゃあ、その私たちの県民や国民のその健康とか、その辺はどうなるんだろうかとか。保証はどうなるんだろうかとか、本当にそこだけ保証していいんだろうかとか、他の人たちはどうなんだ、いろんなその、悶々とするものがありますよ。だからその時にその文句を言って終わるっていうなると、その権威上に立てられた人に服従するとか従うとかそういうふうにはならないんですよ。第一テモテの2章の1節2節の方にも、その上に立てられたその人たち、特に全ての人たちに対して、そして特に上に立てられた権威のある人たちに対しては、取りなして祈りなさいって。で、神が願っておられるように、神がその本来彼らに与えた正しくその正義を持って、この地上を裁く、彼らに与えられた、その、領域を裁くという、治めるという、それを果たすことができるようにというふうに祈るのが教会であり、またそのクリスチャンと、一クリスチャンとしての役割ですよ。文句を言うのが私たちの、役割じゃないですよ。文句はいろんな人たちが言うから。私たちはそれでも取りなし祈るんですよ。誰が上に立とうと。その人がその神を否定しない限りね。で、そうやってその支配者たちと権威者たちに服従するということを何度も何度も注意を与える、思い起こさせる、忘れないようにしなさいと。そして、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさいということです。服従するとか従順になるっていうのは、 ものすごく受け身なように感じるんですけども、その上に立つ人たちに服従することによって、従順で全ての良い技に進んでするものとなるんですよ。だから、その上の人たちにはいはいはいはいって言って、イエスマンになれって言ってるんじゃないんですよ。もちろんイエスイエスとは言うんだ、言うし、従うんだけども、従順であるがゆえに、よりその良い技に進んでするんですよ。だから、良い技っていうのは愛というのが関わってきますから、愛するというのは受け身じゃないんですよ。愛するというのは、かなりのアクティブな、自発的な行動が伴う性質ですよ、愛というのは。だから、良い技に進んでするということは、こちらから自発的に、その神に応答して、また、その上に立てられた人たちのために取りなしたり、で、そのオーダーが来たら、そのやるべきことがあるんだと任されたら、それをしっかりやるんですよ。社会的にも、責任を果たす必要があるし、また、その職場の中でも、その職務を果たしていく責任があるんですよ。しっかりやりなさいって。で、ただじゃあ言われたことをやればいいんですねとか、都合が悪くなったら黙ってればいいんですねみたいな。そうやって黙って何もしないでは、愛する、つまり従順で全ての良い技に進んでするものにはなれないんですよ。だから、愛するっていうことは、神に応答するっていうことは、神に応答するがゆえにその服従するということは、また従順になるということは、ものすごい自発的で、そのアクティブな行動を伴ったことなんですよ。そして、誰もそ知らないで、誰とも争わないで、誰に対しても柔和で、すべての人に優しい態度を示しなさいって。だから、上に立てられた権威の人たちにだけじゃないんですよ。でも、すべての人って言ってるから、すべての人なんですよ。人によっては、自分にその部下がいるかもしれないですよ。でも部下に対しては、そうやって優しい態度を示したり、そ知らない、馬鹿にしたり、悪口言わなかったり、争わなかったり、喧嘩しなかったり、その意見を対立させて、それでなんか争いに発展させたりしない。誰に対しても柔和。ミークですよね。ミーヤック。自分が本当にもうどうしようもないって、汚いっていうことが分かってるから、相手に優しくなれるんですよ。すべての人に。で、クリスチャンとして、神に良くしてもらったものとして、この人の悪口を言わないとか、争わないとか、意見は言ってもいいんですけど、あまりにもこだわると口論になって争うんですよ。あんたなんかとかって。私はこう思うんだとか。あんた間違ってるんだとかって言って争うんですよ。誰とも争わないって。誰に対しても柔和で、ああ、本当に自分もどうしようもないんだって。どうしようもなかったんだって。で、神がこんなに良くしてくださったから、私もその神が私に良くしてくださったようなその態度でこの人にその優しさというか愛というか神に助けていただきながらこの人と関わっていこうというふうに自発的にアクティブに行動を伴って愛するんですよ。それが神に従順になって上に立てられた神が立てたその支配者たち権威者たちに従う服従するということですよ。で、私たちの周りにいる人たちに対し、についても、正しい知識を持つべきですよ。イエス・キリストは私のために、こんなどうしようもない私のために、苦しんで十字架にかかって死んでくださったんですよ。そのイエス・キリストの十字架は、その流された血は、私だけにあるもんじゃないんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられたわけだし、神はこの世を愛されたんですよ。だからイエス・キリストご自分の御子を惜しまずに与えてくださったんですよ。使わせてくださったんですよね。だから私がその口論して対立しているその人も当然神は愛しておられるんですよ。私に恵みを施してくださったように、私に憐れみを見せて示してくださったように、その憐れみも恵みもその人にも注ぎたいわけですよ。それを先にもう味わったものとして、やっぱちょっと肉でガチンコでやり合うっていうことはあまりにも聖書的な生き方から逸脱してますよ。そうなる時もあるんですけど、だから思い起こしている必要があるんですよ。リマインドされている必要があるんですよ。何度も何度もこれ言わないと私たちのこの肉の思いっていうのはすぐになんか高ぶるから、 自分がどんなものだったかって忘れちゃって、自分がもうすでに素晴らしいクリスチャンみたいな感じになって、私が言うことは全て正しいみたいになって、相手がその自分の意見に合わない人たちっていうのは全部間違ってて、私がその人をなんか諭さなきゃとか直さなきゃとか、なんかそういう風になっちゃうんですよ。で、3節にあるように、なんでそうするかというと、私たちも以前はどうしようもなかったじゃないかってだって以前の自分と今の自分は違うはずなんですよ。イエス・キリストを信じて、この後出てきますけど、聖霊によって新しく変えられたんですよね、私たち。以前の私であれば、イエス・キリストを知る前の私だったら、人をそしるだろうし、人と争うだろうし、また従順にならないだろうし、柔和じゃないで高ぶってますよ。すべての人に優しくその接するなんて、そんな態度を示すわけないですよ。でも今は、イエス・キリストにあって救われて、聖霊によって変えられたものじゃないですか。以前の自分の生き方、考え方、言動、それは、またそれや性質は、今の私たちとは違うわけじゃないですか。だから、新しくされたものとして、イエス・キリストに習うものとして、クライストライク、キリストのようなものとなっていくものとして、誰にもそう知らない、誰をもそう知らずに、争わずに、柔和で、すべての人に対して優しい態度を示すものとなっていく必要があるんですよ。で、こういうことを常に継続して思い起こされている必要が私たちにはあります。これはパウロがテトスに対して書いた手紙ですから、私もまた、その、牧師として、私自身にも、また皆さんにも思い起こさす必要があるんですよ。従うってこともそうだし、でも以前の自分っていうのはどうでしたかっていうことを、その思い起こさせる必要もあるんですよ。で、神は私たちの罪や私たちの失敗を思い起こされる方じゃないですよ。つまり私たちを、その私の昔の過去を、もう神は許したといったその罪を掘り返してきて、あなたはこんなアホだったって私を責めたりしないんですよ。だから、その自分が悪かったということ、昔の自分のことを思い起こす、忘れないということは、自分のその昔の罪とか自分の愚かさを思い起こして凹みなさいと言ってるわけじゃないんですよ。そのためのものじゃないから、昔を思い出す、以前の自分がどうだったかということを覚えているのはそういうことじゃないんですよ。だから昔の自分を思い起こして、他者に対して新しい自分として向き合うんですよ。今までイエス・キリストを知る前はこのような反応を私はしてたって。でも今はイエス・キリストを信じて変えられたものとして、私は以前の自分と違うような反応をしないといけないって。聖書は誰をもそしるなって言ってたって。また、誰とも争うなって言ってたって。そして、すべての人に対して寛容で、ごめんなさい。すべての人に対して柔和で、そして優しい態度を示しなさいというふうに言ってたって。だから御言葉で私をこの汚れているところを上書きしていく必要があるんですよ。清めてもらって。神の恵み抜きに私のなんか嫌だなと思ってるような態度を取ってくる、言葉をかけてくる。そういう人たちと何も変わらないじゃないですか。イエス・キリストを抜きに、神の恵み抜きに、その私とその人っていうのは何にも変わらないんですよ。でもただ本当に神の恵みがありがたいことに与えられたので、それを受け取らせていただけたので今の私がいるわけじゃないですか。だから私が大丈夫だったんですよ。だから目の前の人も大丈夫なはずじゃないですか。で、そのようにしてその見ないと、人をすぐに裁くし、人とすぐなんか争うし、人の悪口言っちゃうんですよ。で、柔和な態度なんて、また優しい態度なんて、その示すことはできないですよ。で、以前の私を思い起こすことで、またそれを続けることで、私はその神に対して感謝し続けられるんですよ。以前は私も本当に愚かだったって。けど今は、イエス・キリストに会ってその真理を知って、その愚かさの中に戻らなくて済むようになってるって。神に対して、それはイエス・キリストを神が与えてくださったからじゃないですか、十字架に。また、 以前の自分を思い起こすことで、自分が高ぶらないで、すべての人の前にへりくだっていられるんですよ。また、同じ問題を抱えている人に対して、柔和になれるんですよ。私もヤックだったって、気持ち悪かったって。本当にゲロゲロで、もうどうしようもないものだったって。でもイエス・キリストにあって、私が変えられたので、今は、このように新しいものとされたんだって。ゲロゲロじゃなくなってきたって。100% じゃないけど、でも、ゲロゲロ度が減ったって。また以前の自分のように生活している人々を神が変えることができるはずだって。そういうその信仰が励まされていくはずなんですよ。でもあたかもその自分が昔の自分を変えたみたいな。そういうその、おめでたい、高ぶった、理解をしてしまっているのであれば、それは人を裁くでしょうね。でもその代わり神に対する感謝もないですよ。だから人が変わっていかないのも、それはもう無理だねとかって言っちゃいますよ。でも、以前の自分がどんなもんだったのか、そこからどうやってその神が変えてくださったのか、そういうことを思い起こしてると、そういう、低くなれたり、また神に対してずっと感謝していたり、人に対して柔和になれたり、人がイエス・キリストにあって変わっていくことを期待したりするその信仰を強められたりするんですよ。4節から7節まで。聖霊の働きです。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるキリストイエスキリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。聖霊がしてくださることですよ。神の霊が私たちのうちにしてくださること。で、私のうちにその聖霊が働かれたんですって。いつそうなったかっていうと、4節に書いてありますけど、私たちの救い主なる神の慈しみが現れた時だって。また、私たちの救い主なる神の私たちに対する人への愛が表された時だって。だから聖霊によって神の慈しみと愛が私たちを救ったんですよ。神が私たちを慈しんでくださって、愛してくださって、かわいそうに思ってくださって、私が滅んでいくのを、私がその自分の罪を、自分の犯したその罪の罰を受けていくのを、かわいそうって思ってくださったから。なので、聖霊が働かれて、私が救われたんですよ。私がイエス・キリストを信じますって、手を挙げたからじゃないんですよ。私がイエス・キリストを受け入れる、その祈りをしたからでもないんですよ。私がバプテスマを受けたからでもないし、私が礼拝に出席して、また私が献金して、私が聖書を読んだからでもないんですよ。いつ聖霊が働き始めたか、私の内側で働き始めたかというと、神の慈しみと私に対する愛が現れた時ですよ。私の心にはっきりとイエス・キリストが、投影されるというか、で、その時ですよ。また、私のっていうか私がもう生まれるはるか前じゃないですか、だって。イエス・キリストが与えられたのは2000年前だから。イエス・キリストが与えられるもっと前からも、神は人への慈しみと愛を示しておられますよ。だって、ある意味ですよ。アダムとエヴァの時から、神の慈しみと神の愛というのは明らかにされてますよ。でもイエス・キリストのその十字架によってもっとはっきりとしたわけじゃないですか。誰も言い訳できないくらいはっきりと神が私のことを人のことを愛しておられるということを示されたんですよ。 だから私が何かする前ですよ、私が生まれる前から神は私を救いたいという思いを、また計画を立ててくださったんですよ。だから私の救いというのは、また私に聖霊が与えられたというのは、与えられたっていうのは、その何か私がしたからじゃないんですよ。あくまでもその神が最初の一歩を踏み出してるんですよ。私に向かってですよ。私が神に向かって何か一歩踏み出したから、神がおお、なんか脈があるなこいつはっつって、その一歩を踏み出して近寄ってくださったんじゃないんですよ。私が神に背を向けてうるせえとかって言ってる時に、神は私に対して慈しみと愛を示して一歩踏み出して私に近づいてくださったんですよ。私たちの救いの土台というのは、私たちが行った義の技じゃないんですよ。私たちが救われたその土台というのは、何にその私たちの救いというのが乗っかってるかというと、神の憐れみですよ。かわいそうにという、罪から自由になれない私、正しい行いをすることができない私、またこの罪のゆえに苦しんでる私、罪の刈り取りをしている私、そしてその結果最後は滅ぶしかないという私、その私を神はかわいそうって思ったんですよ。それが私の救いの土台ですよ。そこからスタートしてるんですよ。神が私に対してかわいそうにって愛を持って恵みを持って、私にその愛と恵みを向けてくださった、憐れみを向けてくださった、それがこの私に与えられている救いの第一歩目ですよ。神は私の能力を使いたいんじゃないんですよ。神は私の財力をもらいたい、欲しいんじゃないんですよ。そんな私の財力なんて、神の天国原稿からしたら。そんな私たちがね、献金をたくさんしないと、神が困るんだったら、そんな神いるかって話じゃないですか。そんなん神じゃないんですよ。神は私たちから何か必要としないんですよ。その神の、ご計画を進める上で、神は。もちろんその私たちの思いであったり献金も使えますよ。けどその思いでさえもその神が与えてくださるわけじゃないですか。だから献金が悪いって言ってるわけじゃ決してないですけども、献金をしないと神の計画が頓挫するとかそういうことはないってことですよ。必ずどこかからその必要が満たされてくるはずだから、私たちが神に対して何かする前に、神は私たちに救いを与えてくださるんですよ。必ず神がイニシエーターで、神が必ず何かことを始められる方なんですよ。私が何か神に対してやったから、神が私に近づいてくださったっていうことはありえないんですよ。だから私の救いというのは、私が何かするとか、何かやったとか、そこには全くその土台としては、なんですかね、かすりもしないんですよ。そして聖霊が働いてくださって、私のうちで私たちを救ってくださったんですよ。私たちのが行った義の技によってではなくて、神の憐れみのゆえに聖霊を私たちに与えてくださって、その聖霊を私たちのうちに働かせてくださって、神聖と更新との洗いを持って私たちを救ってくださったわけじゃないですか。だからこの救いというのは、神聖と更新との洗いが必要なんですよ。神聖というのはもちろん新しく生まれるということです。で、英語の訳を見てみると面白いんですよ。この洗いというのは神聖の方にかかってるんですよ。だから神聖の洗いと更新を持ってなんですよ。なんででしょうね。ギリシャ語がわかんないので、本当のところはどっちの方が正しいのか私にはわからないですけど。この洗いというのは、いろんなその洗う洗いというのはあるんですけど、例えばその、ヨハネの13章の方で、頭の方でイエス・キリストが弟子たちの足を洗いますよね。で、その洗うっていうその、言葉と、ここの洗うっていう言葉とは違うんですよ。日本語だと一緒ですけど。で、このここで使われている洗うという、ギリシャ語は、新約聖書では限定的で、とても、まあ、旧約でもほとんど出てこない。まあ、ごめんなさい。ちょっとわかんないですね。新約聖書では少なくとも、 2回しか出てこないんですよ。少なくともというか、2回しか出てこないんです。このテトスの3章の5節と、あとはエペソの5章の26節です。開いてみましょうか。エペソの5章の26節。エペソの5章の26節。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためでありっていう、その、水の洗い、洗いっていうことですよ。で、これから、その、この洗うっていうのは、バプテスマなのかっていうふうに考える人たちがたくさんいるというふうに、コメンタリーでは書いてあります。でも、この、洗うというのは、その、物質的な、洗うという、イエス・キリストが弟子たちの足を洗ったような、その洗うっていう言葉とは違うので、まあ、私もここに同意してるんですけど、おそらくそのバプテスマというその人が関与して、人がそのバプテスマを授けるというある意味するわけじゃないですか。で、それによって、だからバプテスマによって私たちは救われないから、それは私たちのその魂を清めるものじゃないので、正しい神に対する、その私たちの良心の誓いなわけじゃないですか、バプテスマというのは。私はこれから古い自分に死んで新しい自分に行きますというその神への誓いなんですよ。それを表すわけですよ。一回死にました、また聖霊によってその、満たさ、なんですかね、豊かに与えられて、その豊かな中から聖霊の力によってよみがえりますという、それがそのバプテスマの表す意味というか持っている意味ですよ。でも、このエペソの5章の26節もそうなんですけど、その、この洗うという御言葉によって、水の洗い、洗いっていうのは、その、私たちの内側、霊が現れるというか、神の御言葉と私たちに与えられるこの信仰とか結びついて、神が私たちの内側で働いて清めるんですよ。聖霊によって。だから内側を洗ってくださるって感じです。私の内側、心とか、その魂の領域を。だからイエス・キリストを信じたときに、私たちにはその聖霊が与えられるんですよね。それによって新しく生まれるんですけど、そのときにその私の霊の領域というと、霊の領域にその聖霊が入ってくださるわけですよ。で、その聖霊が私のその霊の領域を洗ってくださるわけですよ。わーって。で、清めてくださるわけじゃないですか。だ、人の手が触れられない領域の話なので、この洗うというのは。だから、その私たちの内側、特にその霊の領域を、その聖霊が清めて、洗って清めるっていうニュアンスがあります。だ、もちろんその、更新との洗いという、更新の洗いっていうことも、その私たちの内側を清めてくださるわけですけど、イエス・キリストの血によって、その、第一ヨハネの一章の九節とかだと、その私たちのすべての罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるっていうのもあるから、だからそれも更新っていうのは後でまた説明しますけど、毎度毎度のことじゃないですか。だからどっちにかかっても別に間違ってるとかではないです。で、今その神聖の洗いというふうに考えるのであれば、イエス・キリストを信じたときに、信仰と一緒に聖霊が与えられて、その聖霊が私のその霊の領域やその私の内側を洗って清めてくださるというふうに理解することができるということを説明したいだけです。いくつか聖書を開けます。ヨハネの福音書3章。イエス・キリストが、ニコデモに言った言葉ですね。ヨハネの3章の3節。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。だから新しく生まれるということで、人はその神の国を見るんだって。神の国に入るんだって。で、その新しく生まれるっていうのは、その聖霊が私たちに与えられて、内側をその洗って清めるということですよね。五節を見てみると、イエスは答えた。誠に誠にあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。だから聖霊によって私たちは新しく生まれるんですよ。八節。風はその思いのままに吹き、あなたはその昔を、その昔って、その音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。だから、聖霊によってやっぱ生まれるんですよ、私たちは。 ローマの8章の13節。ローマの8章の13節。ローマ8章13節。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。だから新しく生まれて新しく生きるということは、私のその肉の思い、自分のために生きたい、神なんかは関係ない、人とかは別にどうでもいい。とにかく自分に利益のあることだけを追求したい。それがその肉じゃないですか。で、その肉の思いというのは、その神の聖霊に逆らうので、神の思いに逆らってくるので、でも神に従っていきたいという時に、肉のこの神なんか従いたくないというその思いを聖霊によって殺してもらうんですよね。求めて祈って、助けてくださいって。それで、その肉の思い、体の行いっていうのが殺されて、御霊によって生きるわけじゃないですか。で、それが、新しい生き方ですよ。聖霊によって現れて、聖霊によって新しくされて、聖霊に頼って神に従っていくという歩みじゃないですか。第二コリントの三章。第二コリントの三章の十八節。第二コリント三章十八節。第二コリント三章十八節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そうやって私たちその、聖霊によって生まれて新しくその生まれて、私の内側を聖霊によってその、洗って清めていただいて、で、その聖霊によって、自分の肉の、お肉の行いを殺して、御霊によって生きて、その神が願っておられることを追求し続けるんですよね。で、そのプロセスの中で、そのプロセスの、その最終的にどこに行き着くかというと、そのプロセスが。で、主と同じ姿に変えられていくというところに行き着くわけじゃないですか。それを聖霊が私の内側で働いて、成し遂げてくださるということですよ。だからこの神聖というのは、新しく生まれることも、そしてそこから先に歩んでいくということも、聖霊によって生まれ、聖霊によって歩み、そしてイエス・キリストに行き着くわけじゃないですか。それが新しく生まれるということ、新しく生きるってことですよ。イエス・キリストのようになっていくのであればですよ、私たちの態度は変わっていくはずですよ。悪口言ったり、人と争ったり、人になんか厳しく当たったりしないんですよ。イエス・キリストがそんな方だったら私はもう溶けたナメクジですよ。もうすぐ責められる。もういや、本当にやってられないというか、もう言い訳ができないから、無理ですよ。でもイエス・キリストはそうじゃなかったですよ。聖霊によって私たち、そのどんどん変えられていくんですよ。神聖によって新しくその聖霊によって現れて、清められて内側が。で、新しく生きるようになる。で、それだけじゃなくて、更新の洗いだって。更新の洗いを持って、私たちを救ってくださったって。だから、聖霊が、神聖と、この新改訳でいけば、神聖と、更新との洗いを持って、私たちを救ってくださったって。この二つが一つなんですよ。セットなんですよ。更新は一回ですよ。ごめんなさい。逆です。神聖は一回です。でも、更新はその都度です。私たちは多くの宿題を抱えています。私は、少なくとも。そして同じように、同じだけの、もしかしたらもっと多くの弱さを抱えています。自分の肉があって、その悪魔がそれをその誘惑してきて、そしてその聖霊の声でもなくて、悪魔の声に聞き従って、その神が願っておらないことを言ったりやったりするんですよ。でもその都度ですよ。更新の洗い、その、私たちの内側を清めてくださるということをしてくださるわけですよ、聖霊が。だから、神聖新しく生まれて、かつ、更新があるということはですよ。私たちのこの救いというのは、一発勝負じゃないんですよ。一発勝負というのは、イエス・キリストを信じました。その瞬間から、セカンドチャンスというか、 二度と罪を犯してはならないんですよ。イエス・キリストを信じたその後に罪を犯したらもうおしまいなんですよ。そんなのは大変ですよね。もう天国を味わったと思ったらその次の瞬間には地獄ですよ。天国の手っていう前に多分もう倒れてますよ。だから更新の洗いというのがあるというのはものすごい私たちにとって、なんていうんですかね、励ましだし、慰めですよ。大きな福音ですよ。良い知らせですよ。失敗と更新を繰り返して、救いを達成するというのが、私たちクリスチャンの歩みだってことじゃないですか。でも悪魔は、その一発勝負って思わせたいんですよ。神を怒ってて、憤ってて、私を許さないっていう、そういうその神を描かそうとするんですよ。だから、一個間違ったら、もうその時点で終わりみたいな。私の救いはもうおしまいで、なんか私なんかもう救われてなくて、地獄に叩き込まれるみたいな、そんな恐ろしい、なんていうんですかね、完璧主義的な、その思いに私たちを、その封じ込めて、で、それでなんか苦しくさせるんですよ。もしくは逆に、もう、いつでも更新してもらえばいいんだよとかつって。気軽に罪を犯してさ、そして神の前に行って、ごめんなさいって言えばいいじゃないかって。今あなたがしようとしていることは悪いことだよねって、分かってるよねって。そうだよって。でもさ、これやっとかないと、ちょっと、切り替えもできないんじゃないって。だからとりあえずこれやっといて、後でごめんなさいすればいいんだよって。でそうやって言ってくるんですよ。だからその十字架の重みとか、そのイエス・キリストの命とか、そういうことを忘れさせるんですよ。ごめんなさいということがどれだけありがたいことなのか。神はその私の罪を許すというために、イエス・キリストというそのご自分の一人子である御子をその十字架にかけられたというその重みを、神の愛をめっちゃ軽くするんですよ。で、何でもいいじゃないかになってきて、それでその罪ということがものすごく軽くて、カジュアルで、なんか別にいいんじゃないみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。自分に対しても人に対しても。それで悔い改めるということができなくなっちゃうんですよ。悪魔は心の点、本当に巧妙ですよ。でも失敗することは確かにきついっすよ。だって神に対して正しく生きたいから。でも失敗することはある意味織り込み済みなんですよ。だから更新の洗いというのが私たちに与えられるんですよ。でもそのたんびに思い起こすべきですよ。神がどれほどの犠牲を払ってくださったのか。この更新の洗いがあるということが私たちにとってどんなに大きな恵みなのか。それを思い返しながら、それを思い出しながら、この恵みの御座に出て行って、本当にこんな愚かで、同じことをまた誘惑されて、同じように間違って、あなたの前にまた出てきていますって。私があなただったら、決して私は自分のことを許さないでしょうって。でもそんな私をもう、あなたは許してくださる方なんですねって。そうやって出ていくわけじゃないですか。私を洗って、申請するのも、私を洗って、更新するのも、聖霊ですよ。この件において、私の出る幕はないんですよ。どんなに努力しても、聖霊によらなければ、私が新しく生まれることもできないし、私が更新されることもないんですよ。なんか挽回しようとして、頑張るのは、時間の無駄です。力の無駄ですよ。たとえどんなに挽回したところでですよ、自分が神の前に犯した罪というのは挽回できないから。それを更新の洗いを持って清めていただかないと。挽回なんかできないんですよ。だからどんなに努力したとしても、この更新の洗いを私たちが求めなければ、祈らなければ、何にもならないってことですよ。私は挽回したい派なんですよ。どちらかというと。ちょっとミスりそうになって、もしくはちょっとミスをしてしまったら、もうちょっと大きいことをやって、で、それで、 これをやりましたから、あの時のことを許してくださいみたいな。仕事でもそうですよね。これをやるから、ちょっと頑張ってやるから、その前のことは少しなかったことに多めに見ていただけませんか的なアプローチをしたいんですよ、私は。神に対してもそうしたいんですよ。その努力は、努力として。でも私たち学んでるのは、祈りが9割で、行いは1割なわけでしょ？だからその努力の分の9倍は、祈ってる必要があるんですよ。私のその神に対するその関係の中のどれだけの割合が祈りに割かれていて、もしくは祈りっていうのもたくさんの祈りがありますよ。神に対して感謝する祈りもあるし、神に対して助けを求めたり力を求めたりするその祈りもありますよ。願いというか。本当に私がその更新されて、新しく生きていくその領域がどんどん増えていくように、聖霊が私を治めていく、その領域が増えていくように、やっぱどれだけ祈るかじゃないですか。で、神の愛をもっと知ることができるような、その、神との関係の持ち方をしてるかじゃないですか。悔い改め一つとってもですよ。こんなありえないほどの恵みじゃないですか。私が更新の洗いでその悔い改めたら、その神が真実で正しい方だから、イエス・キリストにあって私のその罪を許して、すべての悪から私を、清めてくださるなんて。それを軽く取ってしまうから、また同じことをするわけじゃないですか。本当にその祈って神の前に、こんな私をお許しくださいという、その祈り？それがあまりにもなんかないと、すべてがなんか軽くなっちゃって、薄くなっちゃって、神に対する感謝っていうのがものすごい薄くなっちゃいますよ。私が変えられていくわけないんですよ。だって聖霊の働きだから、その更新するのも、私を申請したのも。自分の肉によって、それをプラスアルファできるってことは決してないですよ。私たちに、この聖霊が、キリストの恵みによって7節に書いてありますけど、私たちは義と認められて、永遠の命の望みによって相続人となるためだって、この聖霊が私たちに与えられたのは。聖霊がプレゼントされたんですよ。私を新しく生まれさせ、私を常にその都度その都度更新してくださる聖霊が、私たちに救い主なるイエス・キリストによってプレゼントされたんですよ。めちゃくちゃありがたくないですか？それは私たちがキリストの恵みによって義と認められるためだし、また永遠の命の望みによって相続人となるためですよ。第一ペテロの一章三節。第一ペテロ一章三節。第一ペテロ一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。だからキリストの復活というのは、私たちも復活するという望みが与えられたということじゃないですか。私たち聖霊が与えられて、神からイエス・キリストにあってその義と認められることをその信じていられるんですよね。その言葉を、神の言葉というのを握っていられるんですよ。そしてその永遠の命の望みによって、私たちを相続人とするんですよ。神の国の。生ける望みを持つものとしてくださったんですよ。さっきローマの8章の13節を開けました。これの続きをちょっと読んでみたいんですけど、ローマの8章13節をもう一回読んで、17節までいきます。ローマの8章13節から17節です。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は、人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。 私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でも、共同相続人であります。だからその聖霊が与えられていて、その聖霊に導かれる人、つまり、御霊によって自分の体をの行いを殺す者、その戦いをするわけじゃないですか。で、そこにはその失敗も織り込み済みで、行進の洗いというその要素も入ってるわけですよ。で、そうやってその御霊に導かれて、この救いを達成するプロセスを追求しているものというのは、神の子供だって。だから、追求というのは、本当にこのキリストを信じて、キリストに従っていく上で、そのイエス・キリストを信じるものとして、大きなキーワードですよ。キリストに留まるとか、キリストに従うとかっていうのは、この追求というのは、をやめてしまったら、私たちはいつか倒れてしまいますよ。教会に生きているということだけで甘んじていてしまって、聖書を読んでいるということや、その祈っているということに、その甘んじてしまって、を追求する、キリストのように、キリストのように考え、キリストのように行うという、それを追求すること、また愛する、キリストのように愛するということを、これはもう自発的で、その行動を伴うアクティブな言葉ですよね、さっき言ったような。だからそれがなくなってしまうと、私たちはそのいつか転んでしまいますよ。だからそうやってその、このプロセスを追求しているものは、神の子供だって。だ、聖霊が私を新しく生まれさせて、更新の洗いを持って私を導いているということは、私が毎日の生活の中で自分の体の行いを殺して、神が願っておられるような生き方をしようということを追求しているということで、それをしているということは、その聖霊が私のうちで働いていることで、聖霊が私のうちで働いているということは、神の子供とされているということで、神の子供とされているということは、相続人でもあるということですよ。だ、そこに私たちの望みがあるじゃないかって。パウロはテトスに対して言ってるわけです。神は子供であれば相続人でもあるからって。だから聖霊は私たちを新しく生まれさせ、そして聖霊は私たちを、毎回のその都度その都度更新して、更新の洗いをしてくれるし、また私をその神の子供としてくださる方であって、その聖霊によってね、そしてそれを追求させてくださる方なわけじゃないですか。で、この聖霊を、6節によると、私たちの救い主になるイエス・キリストによって、豊かに注いでくださったって。ちょっぽりじゃないんですよ。一滴とかじゃないんですよ。豊かにだから、ドバーッと与えてくださるわけですよ。私たちに必要な分はもう、全部与えてくださるわけですよ。で、聖霊が私のそのうちで、その満たしてくださって、満ちてくださって、神に従うように、その神に対するその思いをその燃やしてくださるようにと、私が祈るんだったら、だって豊かに与えられるわけだから、必ず与えられるはずじゃないですか。私の内側を満たすだけ。私の内側が大きすぎて、神が私の内側を満たすことができないなんてありえない話じゃないですか。でも私がやっぱりその神に従えないとか、その肉の行いが死なないとかっていうんであれば、やっぱそれは自分でなんか頑張って自分で自制するとか、なんか座禅組むとかそういう話じゃなくて、浮世離れするみたいな、そういう話でもなくて、本当にその内側に聖霊で満たされて、聖霊が私を内側から変えていくという、この信仰を、に生きるということですよ。聖霊を求めて、聖霊に私を変えてくださいと、願うわけじゃないですか。その聖霊が私たちに、豊かにプレゼントされているわけだから。8節から11節、テトスへのアドバイスです。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって、人々に有益なことです。しかし愚かな議論、経図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。分派を起こす者は一、二度戒めてから除名しなさい。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。 テトスへのアドバイスですね。まずその8節にあるように、もう確信を持って話しなさいって、これらのことを、これらの、これその信頼できる言葉で、つまり聖霊による神聖と更新との洗いを持って私たちを救ってくださったってことですよ。そしてその聖霊がイエス・キリストにあって私たちに豊かに与えられているということですよ。キリストの恵みによって私たちは義と認められていて、永遠の命の望みによって相続人となっている。だから神の国を相続するって永遠の命が与えられるということですよ。これは信頼できる言葉だから、テトスさん、あなたは確信を持って人々に伝えなさいって。で、ここでも同じですね。その現在形なので、その話し続けなさい。リマインドし続けなさい。教え続けなさい。話し続けなさい。常に、また何度でも。それは神を信じている人々に有益だって。このことを聞いていると、良い技に励むことを心がけるようになるって。だからその人、その、こういうことを語っていると、聖霊のこととか、福音のこととか、救いのこととかを語っていると、それを聞いている人たち、神を信じている人たちの動機や考えに、この福音が座っていくんですよ。据えられていくんですよ、土台に。私の行いじゃないって、私の性格でもないって、私の見た目でもないって、私の救われてきた背景でもないって、すべて神なんだって。で、私を突き動かす、この信頼する情報になっていくんですよ、福音が。神が私のことを愛しておられるのかって。そこから私の考えや私の行動が生まれるんですよ。私には聖霊が与えられているのかって。その聖霊が私を新しくしたんだって。その信仰から私は考えるようになり、行動を起こすようになるんですよ。聖霊は私を神聖と更新との洗いを持って救ってくださったんだって、このプロセスに歩むんだという、この情報が、それに対する信仰が私に考えを与え、そして行動を与えるんですよ。そうやってそのパターンが変わっていくわけじゃないですか、私たちの行動パターン、また考えるパターンが。御言葉に、この自分の信じていたこと、自分の考えていたこと、信念、それが御言葉に変わっていくんですよ。そうやってその聖霊が私の内側で働いて私を清めてくださるんですよ。この神の言葉で置き換えることによって。私の内側は自分の考えや世の中の考えや他の人たちの価値観によって汚されてるんですよ。それを神の言葉に、を、その聖霊が植えてくださることで、私の内側を清めてくださるんですよ。正しい情報で。その確信を持って、テモテに話すようにって言った。また、イエス・キリストが、あなた方に守るように命じておいたことを伝えなさいといったことからを、その私たちが聞くことによって、私の内側がその聖霊によって現れて、私たち清められていくんですよ。何度もリマインドされるべきことがあるって。だから、福音というのは、もちろんその、イロハみたいなもんですよ。イエス・キリストの十字架、復活、罪の許しを得させる悔い改め。でもそれは何度でも何度でも私たちに有益なものですよ。私のその動機を変え、私の考えを変え、私の行動を変えていくものですよ。もうイエス・キリストの十字架とか復活とか悔い改めとか知ってるもんとかって言って、そこに耳を塞いでしまうんであれば、ああもう変わりようがないですよ。それ以上になりようがないですよ。第二ペテロの三章。一節と二節。第二ペテロ三章。一節と二節。ペテロは、その自分のが手紙を書いた理由であったり、その、まあ、使徒としての、その、役割というのは、こういうことだというふうに、ペテロは自分で言っています。第二ペテロの三章、一節と二節。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により、記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちが語った主であり、救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。だから、ペテロは自分のその役割というのを、御言葉を思い起こさせるため、それをリマインドする、リマインダーだって言ってるんですよ。で、それをその聖霊が、 その与えられたら、その聖霊がイエス・キリストが語られたことを、御言葉を私たちにその必要な時に思い起こさせてくださるわけですよね。でも誰かがその思い起こすさせるというその役割が必要なんですよ。それが牧師教師ですよ。だから私が御言葉以外のことを語り始めたら、私はその役割を果たしていることにならないんですよ。私の人生経験とかうんちくとかがんちくを述べたところで何にもならないんですよ。で、御言葉を皆さんに語り、皆さんの一人一人の内側に与えられている聖霊が、そうだそうだって言って、でそれをそのそうだそうだといったその御言葉を持って、その内側を清めてくださるんですよ。だからテトスもリマインダーなんですよ。神の御言葉を語るべきなんですよ、確信を持って。私もそうですし、また私たちも同じように兄弟姉妹の中でイエス・キリストにある、だから御言葉に基づいた会話というのはしたいですよ。もちろんその元気いいとか今日の天気いいとかいろんなことを別に話していいんですけど、御言葉がなかったら本当にそのフェロシップの意味をなさないというか、あまりにももったいないんですよ。御言葉が私たちのお互いのその内側を清めてくれるんですよ。御言葉がというか、その御言葉を持って聖霊が私たちの内で働いて清めるんですよ。そして純粋なその神への思いというのを書き立てるんです。読み起こさせるんです。純真な心を奮い立たせるんですよ。イエス・キリストが何って言ってたかということを思い起こさすんですよ。でも愚かな議論とか経図とか、口論とか立法についての論争とか、そういうのを避けなさいって。でそういうのはその神の方に向けないから、聖霊とか、救いとか、神聖とか、そういうのと関係ないから。だからその割礼とか立法とか、そういうことはもう避けなさいって、ユダヤ人とか異邦人とか、はっきりとわからないことで口論することもやめなさいって。で、敬虔がいつにありますかとか、そんなんで口論してる時間があるんだったらですよ本当にそのイエス・キリストがいつ戻ってこられるかわからないその時のために、その準備してる方が断然いいですよ。そういうの避けなさいって。避けなさいっていうのは、その体の向きを変えなさいって、そういう意味ですよ。だからこれを目の前に危ない、その口論とかを見てほーって避けるんじゃなくて、もう完全に180度そこからそこに背を向けて、その避けなさいってことですね。で、分派を起こす人たちも出てくるでしょうって。分派を起こす人たちっていうのはもう堕落してしまってるって。堕落してるというのはどういう状態を言うかというと、自分で悪いと知りながら罪を犯していることですよ。だから悔い改めることもしないんですよ。聖霊に助けを求めることもしないし、そこでその更新の洗いを持ってその悔い改めるということもしないし、それでもやっぱり自分でどうしようもないっていうんであれば、やっぱりその教会の中で牧師であったり信頼ができる兄弟姉妹に助けを求めて一緒に祈ってもらう必要がありますよ。そうしないとその堕落しちゃうんですよ。自分で悪いって知りながらその悪を行っているということは堕落してるってことですよ。そしてそういう人たちが分派を起こすんですよ。まあそう言ってもしょうがないじゃないって、そんな難しいことできるわけないって言って、その聖霊に頼るとかそういうのを全くなしにして、そのいろんな考え方を、いろんなその思いを他の人たちに吹き込んで、そしてその分裂するわけじゃないですか。そういう人たちを避けなさいって。もうどうしようもなければ除名しなさいって、一二度、戒めて。だから教会の言うことに耳を貸さないんだったら、もう除名しなさいと。除名するということは付き合うなってことですよ。で、付き合うなっていうのはなんか人間的な考えからすると、えってなるんですよ。なんか申し訳ないというか、かわいそうというか。でもその付き合うなということは、また教会から除名して、その一切会ったり一緒に食事したりしてはならないっていう、その除名しなさいということはどういうことかっていうと、神の手に委ねるってことですよ。だって教会としては、私たちとしては精一杯のことをやったんでしょ。それでもその聞く耳を持たないわけですよ。そうなったらもう何もできないですよ。だからあとはもうこちらでやるべきことはもう終わったので、あとはそのこっちに来ないでねって、私たちも付き合わないよって。そうすると神がその人を、だって神はその人をずっと愛してるからね。 私たちもまたその人を愛しているのであれば、神の手に委ねた方が絶対にいいんですよ。で、そしたら、じゃあもうしょうがないなとかって妥協してしまって、その人をその教会の中に留めておいて、結局分派を起こして、その教会が割れてしまうくらいだったらですよ。私たちの人間関係や家庭が壊れてしまうぐらいだったら、除名した方が絶対にいいんですよ。神が責任を取ってくださるから。そういう意味ですよね。自分の手をその人から離すことが、その人のためにもなるし、自分のためにもなるし、教会全体のためにもなるんですよ。12節から14節。私が、アルテマスか、テキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何としてでも、ニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。ぜひとも律法学者ゼナスとアポロとが旅に出られるようにし、彼らが不自由しないように、世話をしてあげなさい。私たち一同もなくてはならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは身を結ばないものにならないためです。テトスへのお願いですね。私のところに来てねって。アルテマスか、テキコをあなたのもとに送りますからって、どっちかを。そしたら、その、クレテに送るから、そしたらその、テトスは、その、クレテを離れることができるんですよ。パウロはね、その私のところに来てねってテトスにただ言って、クレテの人たちを、その、後ろにほっぽり出すようなことはしませんからね、当然。だから誰か、代わりになる人、この、アルテマス、もしくは、テキコを使わしますから、彼らが来たら、私のところに来てくださいと。ニコポリというところにいるから来てくださいと。で、あともう二人の名前ですね。律法学者ゼナスとアポロ。アポロさんは、コリントにも行ったのかな？そのアポロさんですよね。で、彼らが旅に出られるようにしてくださいと。だからまた、その、伝道旅行であったり、それぞれの、教会を励ましに、御言葉を教えるために、彼らが出ていけるようにしてあげてくださいと。で、不自由のないようにしてあげてくださいと。この二人のことを言っています。で、また、その私たち全員が、教えられないといけないこともあるって。私たち一同って言ってますから、パウロ自分自身も含めてるわけですよね。テトスだけじゃなくて。で、なくてはならないもののために正しい仕事に励むって。いろんなことを私たちやる必要があるんだけども、本当にそのなすべきことっていうのはそんなに多くはないですよ。だからやっぱりこの福音に留まっていること、御言葉に私たちがその握って、御言葉に生きること、それは私たちが追求すべきことですよ。御言葉をその常に思い起こして、聖書にはこう書いてあったなって。で、それをその御言葉によって毎日の生活を送っていく。私の内側を清めていただいて、聖霊によって、御言葉が私に気づきを与えるわけじゃないですか。で、その聖霊が私を清めていくんですよ。で、そういう生活を毎日送っていきなさいと。そうじゃないと身を結ばないものになってしまうって。私も気をつけないといけないんですよ。最近 DIY とか楽しいんですよ。いろんなもん、作れるようになってきたり、機材とかが増えてくると、いろんなこと考えちゃって、これも作ろう、あれも作ろうとかって言って、もうなんかね、大変なんですよ。アイデアが次々に浮かんでくるから。そうすると、そんなことばっかりやってるとですよ。本当にその神のことを思い巡らして、もちろん必要なことをしないといけないんですよ。仕事にしても何にしても。けど本当にそれが私にとって必要かっていうことを吟味する必要があるし、じゃあそれをすることで私のその神との向き合う時間っていうのはどうなるんだろうかとか、そういうことも本当に考えていかないと、この身を結ばないものとなっちゃうから。本来身を結んでないといけないところで私が棚とか作ってたら、しょうもないじゃないですか、そんなの。本当に、その気をつける必要があるって、みんな教えられる必要があるって。で、聖霊が私の内側で、その教えてくださるわけじゃないですか。御言葉を常に思い起こしているときに、私に語りかけてくださるわけですよ。最後15節、私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。いつもの最後の終わり方ですね。最後本当にもう恵みがあるようにということをパウルは願っています。この3テトスの3章全般を通しては、 本当にその御言葉を学び、御言葉を教え、御言葉を学び、その御言葉に常にその思い起こして、ではその聖霊が私のうちで働いてくださるんだって、新しくして私を更新の洗いを持って清めてくださるんだって、でそれがその救いを達成する歩みなんだということをやっぱり常に思い起こすこと、それが私たちにとって必要なことですよね。それがまあ、ちょっとその3章の最後の方に書いてありました。祈ります。天の父さん、あなたが私たちに聖霊を与えてくださっていることも本当にありがたいことですし、それだけじゃなくてイエス・キリストを与え、私に救いを恵んでくださったこともありがとうございます。また、私たちにこの聖書を与えてくださって、あなたが何を語っておられるのか、何を願っておられるのか、あなたにとって何が受け入れられ、何が完全であるのか、その一つ一つをその聖書を通して明らかにしてくださっていることをありがとうございます。どうぞこの御言葉、読む御言葉、学んだ御言葉、その一つ一つを思い起こしていることができますように、私も牧師として、また一クリスチャンとしてお互いのその関係の中で御言葉によって御言葉によってお互いの関係を立て上げていったり、その御言葉を分かち合って、そしてその御言葉に何が書いてあったのか、その聖霊がその私の心に御言葉によってそれを書きつけてくださることがもっともっとフェロシップの中で多くなっていきますように、どうぞ私たちのこの集まりも、祝福してください。お願いします。御言葉を常に思い起こさせるということを私も追求し、またみんなも追求していけますように、そしてその御言葉を思い起こすことで、私のうちに与えられている、私のうちに与えられている聖霊が働いて、私を突き動かし、あなたに対して従順に、また自発的にアクティブな愛するというその行動を伴った行いが与えられますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。